80節で構成されたルカによる福音書1章には、ヨハネが出征するまでの過程を52節も割いて描いていますが、出征の以降、幼児期から公式的に働きを始めるまでの30年間はたったの1節で表現しています。しかしこの一節でもヨハネの30年を説明するには不足はなく十分です。今日の本文80節がこのように証しします。幼子は身も心も健やかに育ち、イスラエルの人々の前に現れるまで荒れ野にいた。主が来られる道を準備することを証明として受けたヨハネに育ちの過程があり、その過程の中で身も心も健やかになっていったということに対しては、前回詳しく見てきました。のみならず、ヨハネが自分の証明を準備するのに期間が必要だったといいます。その期間はイスラエルの人々の前に現れるまでだったと証言しています。現れる日はヨハネが30歳になる時でした。ある日の朝、目覚めてみたら私の名前が有名になっていたという詩人バイロンの言葉があります。一朝一夕に有名になることを夢見る人々がたくさんいます。しかしこの言葉は事実ではありません。人間の人生は点ではなく線としてつながっています。それゆえに人生の断絶ということはありえません。今日の自分は昨日の自分の選択と過程の結果であり、明日の自分は今日の自分の人生の選択と過程の結果です。ですから有名になるというのは、その時までの過程があったことを意味します。例えばある日の朝、目覚めてみたら私が有能な外科医になっていたというとすれば、それは学生時代に一生懸命に勉強し、医科大学に入学し、そこで6年の過程を誠実に過ごしたことを意味します。そしてのみならず、インターン、レジデント、専門医を経ながら、数えきれないほどたくさん手術するのを見て、また嫉妬もしたことを意味します。そのような過程の結果として名医になるのです。また反対に、ある日の朝、目覚めてみたら私がアルコール中毒者になっていたというならば、もともとお酒をよく飲めない時から1杯2杯飲んでいたら1本2本に増え、はじめはたまに飲んでいたら1ヶ月に1、2回、1週間に1、2回に、頻度が増えながら毎日飲むようになったのです。ですから、初めはお酒を飲むか飲まないかを自分が決め、自分がお酒をコントロールしていましたが、結局はお酒に引きずられ、お酒が自分をコントロールするような状態になったのです。私たちの現在の姿には過去の人生がそっくりそのまま残っています。この世に何でも一朝一夕に、そして自ら成し遂げられるものは何もありません。何であれ、植える通りに収めるのが神様の法則であるからです。主が来られる道を準備するヨハネに、イスラエルの人々の前に現れるまで期間が必要だったとすれば、私たちが神様の子供らしい子供になって、神様の本質を表す通路になるためには、私たちにも現れる日までという期間が必要でしょう。重要なのは、その時間、その期間は 神様がお定めになるということです。ヤコブの11番目の息子であるヨセフは兄たちの嫉妬心で十何歳の時にエジプトの侍従長ポティファルの家へ売られていきました。ヨセフが父親から偏愛され、裾の長い晴れ着を着、兄たちの過ちを告げ口したりもしましたが、それは奴隷に売り渡すほどのことではありませんでした。ヨセフは13年間の奴隷暮らしと監獄暮らしを生き抜きました。多分人知れず涙を流したり、時には深いため息をついたりもしたはずです。ついに神様の時が来ました。ファラオが見た夢を誰も解き明かすことができない時に、ようやくヨセフはファラオ王の前に立つことになり、彼はエジプトの総理になりました。ヨセフのこのような人生について詩編105編17節から19節はこのように明かしします。あらかじめ一人の人を使わしておかれた奴隷として売られたヨセフ、主は人々が彼を癒しめて足かせをはめ、首に鉄のかせをはめることを許された。主の仰せが彼を火で練り清め、御言葉が実現する時まで。ヨセフが奴隷暮らしと監獄暮らしをせねばならなかった期間の終わりは、御言葉が実現する時までと言います。神様に能力が足りなくて、ヨセフが兄弟たちによって売られることをご覧になりながらも止められなかったのではありませんでした。また神様が知らなかったので、ヨセフがポティファルの家で奴隷暮らしをしたのでもありませんでした。ましてや神様がヨセフを捨てたり諦めたので、ヨセフが無念にも監獄暮らしをすることを放置なされたのでもありませんでした。神様はヨセフを通して成し遂げたい御言葉がありましたが、その御言葉が成し遂げられる時を待っていらっしゃったのです。ついにその時になり、ヨセフによってヤコブの家族たちがエジプトへ移住して暮らすことになり、その家族が少しずつ増し増やされていき、400数年が過ぎ去った後に出エジプトをすることになりました。ですから出エジプトの偉大な歴史は400数十年前にヨセフの奴隷暮らしと監獄暮らしから始まったのです。神様がヨセフにお定めになったイスラエルの人々の前に現れるまでは、奴隷暮らしと監獄暮らし13年と豊作7年飢饉2年など全てで22年でした。ペルシャ帝国のクセルクセル王の時代のことでした。クセルクセス王は自分の王位が自分が王位についたことを記念し、ペルシャの将軍たちと貴族たち、地方の総督たちをことごとく王宮に招待して酒宴を催しました。この酒宴はなんと6ヶ月間も続きました。この酒宴が終わると、首都スサの町に住んでいる人々を招待し、また1週間酒宴を催しました。この酒宴の仕上げの時に、王は王妃ワシュティの美しさを自慢するために彼女を招待しましたが、彼女は出てきませんでした。当時は王妃といっても王の命令に逆らうことはありえないことだったにもかかわらず、王妃は現れませんでした。ですからワシュティは廃位されてしまいました。 その新しい王妃の選定でエステルが選ばれました。原則的に本来ペルシャの王妃は貴族の娘だけがなれたにもかかわらず、ユダヤの捕虜民の娘であり孤児だったエステルが王妃になりました。エステルが王妃になってから約5年後の出来事です。ペルシャの最高位の家臣だったハマンに、他の人々はひざまずいて敬礼しましたが、モルデカイはそうはしませんでした。このことを非常に憤怒を持っていたハマンは、モルデカイのみならず彼が属したユダヤ民族全体を抹殺する計画を巡らしました。ハマンは11ヶ月後を D デイと決め、クセルクセス王を訪ねていき、ユダヤ人は自分たち同士だけで住み、法もこの国の法とは異なる法に従うので生かしておくのは有益ではないと仲違いをさせました。そしてユダヤ人を皆殺しにしようとする勅書を作って、王からもらった指輪で王の印を押し、全国各地に送り届けました。モルデカイをはじめとして全国各地のユダヤ人は嘆き断食し、荒布をまといました。エステルは宦官を通してモルデカイに衣服を届け、荒布を脱ぎ普段着に着ることを勧めましたが、モルデカイは受け取りませんでした。かえってモルデカイは宦官にユダヤ人を絶滅しろという触れ書きの写しを託しながら、エステルに王へ直接謁見し、自分の民族を救うことを嘆願するように伝言させました。エステルはまた宦官を送り、このように返事をしました。王が召し出されないのに王に近寄っていく人は、男性であれ女性であれ皆死刑に罰することになったのを知りませんか。ただ王が金で作った尺を差し伸べるなら救ってくださることはできますが、王が私にお召しがなかったのがすでに30日にもなりました。その時にモルデカイがエステルに伝えた言葉を、エステル記4章13章14節がこのように証しします。モルデカイは再びエステルに言い送った。他のユダヤ人はどうであれ、自分は王宮にいて無事だと考えてはいけない。この時にあたってあなたが口を閉ざしているなら、ユダヤ人の解放と救済は他のところから起こり、あなた自身と父の家は滅ぼされるに違いない。この時のためにこそあなたは王妃の位にまで達したのではないか。この時がまさに神様の時でした。この時がハマンが屈服させられ、神様の民が尊く扱われることになる出発点でした。エステルに現れる日は、王妃になった後にも5年の期間が必要でした。時間は神様がお働きになられることを見せてくれる証拠です。80節をもう一度報読いたします。幼子は身も心も健やかに育ち、イスラエルの人々の前に現れるまで荒れ野にいた。主の道を準備する証明を受けたヨハネの身も心も30年の間健やかに育てられる場所が荒れ野だったと証しします。ヨハネの父親ザカリアは祭司長でした。祭司長職は世襲だったので、ヨハネは自動的に祭司長になることができ、祭司長になるということは一生涯の職場を保証されることと違いはありませんでした。しかしヨハネは荒れ野で暮らしました。 ヨハネの両親が年老いていたので、幼い時に両親が亡くなり、誰も世話する者がいず、誰かによって荒れ野へ移されて暮らしていたのか、あるいはある程度物心がついてから自分の意思で荒れ野へ行ったのか、聖書は何も語っていません。ヨハネは荒れ野で暮らしたとだけ記述されています。またヨハネが暮らしていた荒れ野の位置がどこなのかに対しても聖書は正確に語りません。ですから荒れ野は視界のほとりで禁欲と絶対平和を主張し群れて暮らしていたエッセの派の一員の住居地と言ったり、また視界の西側にあるユダヤの荒れ野と言ったりもします。荒れ野の具体的な位置については学者たちの異なった意見がありますが、この荒れ野に対する共通の意見は、見解は、神様の望んでおられるのを表す場所ということです。荒れ野として翻訳されたギリシャ語エレモイスは、捨てられた場所、孤独な場所、荒漠とした場所という意味です。ですから荒れ野は私たちの人生に普通に必要な食べ物、飲み物、着物などが足りない場所です。ただ神様の助けだけで生きていける場所です。神様が一緒にいてくださらないならば一歩も前に進めない場所、神様に望みを置き神様を待つしかない場所がまさに荒れ野です。聖書の人物の中でダビデほど荒れ野で暮らしていた人もごくわずかです。ダビデは預言者サムエルから油を注がれました。それはダビデがサウルの後を継ぎ次期イスラエル王になるという意味でした。またダビデはイスラエルのすべての軍人を恐怖の底に突き落としたゴリアトを撃退してから、後にサウル王の婿になります、娘婿になりました。そしてたくさんの戦争で連戦連勝し国民の英雄として浮上しました。ですがただ一人ダビデの義父であり主君だったサウル王の刃を避けて長い年月逃げ回れねばなりませんでした。ダビデの一行がエンゲデ荒野にいるときにサウル王は兵士3000名を帯同しダビデを捕まえようとやってきました。ところがそこにある多くの洞穴の中で、よりによってダビデが隠れている洞穴の中へ用を足しに入ってきました。ダビデはサウルを殺せる絶好の機会を迎えましたが、ダビデはサウルの外側の裾だけを静かに切りました。そうしてからも神様から油を注がれ人に礼を尽くさなかったと心に呵責を感じました。またダビデの一行が自父荒野のハギルラ山に隠れている時も同じでした。ダビデに従っている人々は寝込んでいるサウルを一挙に殺そうと言いました。しかし神様から油を注がれた人をそのようにしてはいけないと言いながら、サウル王の頭のそばにある槍と水の瓶だけ持ってくるようにしました。これはダビデの真の心でした。しかしサウルを避けて逃げ回ることに非常に疲れたダビデは、イスラエルをしばらくの間離れるのが良いだろうと考えて、自分が撃退したゴリアトの故郷であるペリシテのガドへ行き、アキシ王に亡命を求めました。アキシはダビデの一行600名にチクラグ地方で暮らさせてあげ、そこで16ヶ月を過ごしました。折よくペリシテとイスラエルの間に 戦争が起きました。アキシュ王はダビデがペリシテ人の味方になった証拠を全ての人に見せてあげる良い機会と考え、ダビデに一緒に出て行って戦おうと言いました。ダビデは立ち上がり戦場へ従いましたが、心は非常に苦しいものでした。もし戦争で自分の同族に刀を構えて戦ったとしたら、彼はイスラエルの王になることは難しかったでしょう。ダビデが戦場に到着した時、彼を見たペリシテの将軍たちはダビデが参戦することに強く反対しました。サウルは箭を打ち、ダビデは満を打ったという歌の主人公がまさにこの人なのに、どうして私たちが一緒に戦争できるだろうか。万一この人が私たちの後ろから攻撃をするならばどのようになるだろうか。私たち決して一緒に行けないと強く主張しました。アキシュはこの人は間違いなく私たちの味方であると弁護しましたが、結局受け入れられませんでした。それでアキシュは仕方なしにダビデを帰らせました。ですからダビデは一行と一緒に3日後にシクラグへ戻って行きました。そこで信じられない光景が繰り広げられていました。その時の状況をサムエル記上30章1節から6節がこのように明かしします。3日目、ダビデとその兵がシクラグに戻る前にアマレク人がネゲブとシクラグに侵入した。彼らはシクラグを攻撃して町に火をかけ、そこにいた女たち、年若い者から年寄りまで一人も殺さずに捕らえて引いていった。ダビデとその兵が町に戻ってみると町は焼け落ち、妻や息子娘たちは連れ去られていた。ダビデも彼と共にいた兵士も声を上げて泣き、ついには泣く力もなくなった。ダビデの二人の妻、イズレールのアヒノアムとカルメルのナバルの妻であったアビガイルも連れ去られていた。兵士は皆息子娘のことで悩み、ダビデを石で撃ち殺そうと言い出したので、ダビデは苦しんだ。だがダビデはその神主によって力を奪い起こした。ダビデと彼の人々は戻ってきながら、イスラエルと戦争をしないことになったのは本当に幸いだったと胸をなで下ろしたことでしょう。しかしシクラグへ戻ってきて目の前に繰り広げられた光景を見てからは、なで下ろした胸をかき乱されるぐらいではなく、胸が破れ胸が裂けるようでした。戦争に出て行った間にアマレク人が侵入してシクラグを廃墟にしてしまい、妻たちと子供たちを全部捕らえていったのでした。その時に彼らができることとは、泣く気力もなくなるほどに一緒に声を上げて泣くことでした。そして間もなく妻子をすべて奪われた人々の悲しみと恨み、怒りの視線は一斉にダビデに向けられました。そして石で撃ち殺そうと言いました。私たちがあなたに数年間付き従った結果がまさにこれなのかということでした。その時にダビデができることは何もありませんでした。ですからダビデはその神主によって力を奪い起こしたと言います。ダビデにはサウルを避けて暮らしていたエンゲディ荒野やジフ荒野だけが荒れ野ではありませんでした。シクラグはダビデに神様以外には何も見えなかった荒れ野であり、ただ神様のみが力と勇気を与えてくださることができる荒れ野でした。私たちの人生にも予期せずに環境が変えられて戸惑うことがあります。神様、どうして私にこんな状況が起こったのでしょうかと神様に抗議する問いを投げかけることもあります。また 神様、どうして私がこんな目に遭わなねばならないのか、神様は私の人生に関心を持っていらっしゃるのかと、神様の行われることにふと疑問が起こる時もあります。またある時はそんなに考えること自体が全て贅沢であり、ダビデと一行のように泣いても泣いても涙が止まらない時もあります。しかし今日、今日私たちに与えられた状況が私たちを神様の子供らしく生きさせるために、また神様の栄光を表す通路とみなすためにお認めになったあれのということを信仰で受け入れることができるならば、私たちの人生の意味と態度は変わることでしょう。ダビデだけではなく、大部分の神様の人々はあれので神様のみを仰ぎ見る過程を通過しました。兄が弟に仕えるようになるという約束を受けたにもかかわらず、自分の考えと自分の方法に固執し、兄と父親を騙したヤコブに、野僕の私が彼のあれのでした。そこで腿の関節が外れ、足を引きずることになると言っても、彼は神様を捕まえました。ただ神様のみが自分の人生に責任を負ってくださることができることを、体全体で深いところで痛感することになったからです。生まれてから3ヶ月後にエジプトのファラオ王の王女の息子として養子となったモーセは40年間を王宮で暮らしましたが、それはモーセらしくはならせませんでした。その後40年を過ごした場所、妻の実家で暮らしながら養父の羊を飼い、牧者として暮らしていたミディアン荒野がモーセの荒れ野でした。その40年間モーセはただ神様のみを仰ぎ見、神様のみに頼る、神様の働きの通路として成長し成熟していきました。預言者エリアに荒れ野はバールの預言者450名との対決を繰り広げて勝ったカルメル山の山上ではありませんでした。彼の荒れ野はイゼベルの脅威を避け40日間逃げていったホレブ山のある洞穴でした。ホラ穴でした。そこでエリアは神様の静かにささやく声を聞き、バールにひざまかず口づけしなかった人が7000名いるという慰めの御言葉を聞きました。クリスチャンを逮捕するために殺気立ってダマスカスへ向かっていった使徒パウロに用意されたアレノはエルサレム教会やアンティオキア教会ではなく、アラビア荒野と故郷タルソスでした。そこでパウロはただ神様のみを信頼し、神様だけ望み、神様に素直に従う方法を学びました。私たちの信仰の出発点であり完成者であるイエス様の人生について、ルカによる福音書5章16節はこのように明かしします。だがイエスは人里離れたところに退いて祈っておられた。人里離れたところがまさにエレモイス、アレノと同じ単語です。人間としてこの地上に来られた主は休む暇もないほどでしたが、合間に人里離れたところアレノへ行かれて祈っておられました。主の人生が父なる神様の御心と主の御心が一致するように合わせることです。私たちが荒れ野の人になることは、私たちを 表す日まで心霊が健やかになる近道であり正しい道です。そうだからと荒れ野の人になるために常に山や野原を訪ねる必要もありません。また祈祷院や修道院に入って行かれることもありません。私たち人生の場所、私たちの家庭、私たちの職場をただ神様にだけ焦点を合わせる場所、ただ神様のお導きになることだけを受ける空間として作るならば、そこがまさに荒れ野です。今日は2000年前初代教会に臨まれた聖霊様を称える聖霊降臨主日です。イエス様の弟子たちはもともと荒れ野の人になるより都市の人になることを望みました。ですからイエス様がイエルサレムで王になると主の左右両側に誰が座るのかということで争うほどでした。しかし主が復活され昇天なされるのを見た後に彼らは荒れ野の人々になりました。ですから彼らはマルコの屋根裏でひたすら祈ることに力を尽くしました。祈りに力を尽くすというのは自分の知恵や力、方法に頼らず神様のお働きとお導きを全面的に待つという意味です。そのような彼らに主の約束通りに聖霊様が望まれ、聖霊様は荒れ野の人になった使徒たちをキリストの証人にならせました。マルコの屋根裏で祈っていた人々に望まれた聖霊様が今私たちとも一緒におられます。お祈りいたしましょう。父なる神様、ヨハネは祭司長の息子として生まれたので祭司長になって安楽な余生を過ごせたにもかかわらず、彼は30年間荒れ野で暮らしながらイスラエルの人々の前に現れるまで彼の心霊が健やかに育ちました。私たちは外面が強くなることを待ちわびる時がたくさんあります。私たちは心霊が強くなることよりそれを望むことがたくさんあります。神様が定められた時よりは自分が決めた時に固執し、その時に自分の考えと自分の計画通りにならないならば神様を恨み、人々を非難し、意固地な心で神様に目をそらしたりもしました。また自分の人生の場所が荒れ野であるより全てのものが備わっている派手な王宮であることを望み、自分が望んでいるものが全て持てる広場であることを望んだのを告白します。ですから神様の子供らしい子供になったり神様に栄光を捧げる人生は私たちからはるかに離れていました。ヤコブが野牧の私で、モーセがミディアン荒野で、預言者エリアがホレブ山のある洞穴で、ダビデがチクラグで、使徒パウロがアラビア荒野とタルソスで荒野の人になったように、私たちの人生も荒れ野として育てていかせてください。ただ神様のみを仰ぎみ、神様の助けを求める私たちにならせてください。聖霊降臨主日を迎えさせてくださり感謝いたします。私たちが聖霊様のうちにいて、聖霊様が私たちのうちにいらっしゃることで私たちの心霊が強くなるようにしてくださり、神様が私たちを表される日まで荒れ野の人生を生きさせてください。 そうして私たちの毎日毎日が聖霊降臨主日ならせてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。